皆さんおはようございます。聖書学ぶ会884回、創世記の31回目、2018年3月30日です。もう3月も終わり近くなってきましたですね。もう昨日はですね、私ちょっとある中華の店に行ったんですけど、いつもはそんなことないんですけど、駐車場にですね、いや車を入れることもできないんですね。全然空いてないんですよ。結構広い駐車場なんですけど、ずっと待ってても開かないんですね。なんでかと思ったらですね、そこに車を置いて花見に行ってるんですね。それで近くに有料の駐車場があるんですけど、そっちはガラガラ空いてましたですね。でも本当にまあよく見ると、今まであまり気がつかなかったんですけど、桜っていうのは結局葉っぱがないんですね。花が咲いてる時に葉っぱがない、散ってから葉っぱが出てくるんですね。だからもうすごく花がもうね、満開でもう花一面花っていう感じになって、これが桜のいいところなのかなと思ったりして、中華料理屋さんでずっと待たされました。で中へ入ってみたらそんなに人がいないんですよね。ですからみんな花見のために、駐車してたという、そんな話をするために集まっていただいたわけではありませんので、聖書をお開きしたいと思います。旧約聖書の64ページ、創世記の第45章、下段でございますが、45章の一節からお読みしたいと思います。そこでヨセフは、そばに立っているすべての人の前で、自分を制しきれなくなったので、人は、皆、ここから出てくださいと呼ばわった。それゆえ、ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、一人も彼のそばに立っているものはなかった。いよいよ、クライマックスですね。ご存知のように、ヨセフという人物はですね、このヤコブの、息子であったわけですけども、姉のこの息子たちですね、それが10人いたんですね。そして妹のラケルの方はなかなか男の子が生まれなかったんですね。そして、ですね、11人目にですね、ヨセフが生まれて、12人目に、ベニヤミンという、末っ子ですね、これが生まれたわけでございます。ですからヤコブというこの父はですね、兄弟とは言いながら、一夫多妻の時代でありましたから、やっぱりこの連れ合いのから生まれた子の方が可愛いとか、そういうのはやっぱあるんだと思いますよね。そういう意味ではですね、一夫多妻っていうのもいろいろ問題ありですね。一夫一夫でも問題があるのにですね。いやいや、それは私のとこだけですから。いろいろ子供にまで及ぶということですよね。そして結局そのヨセフをですね、愛妻ラケルの長男として、非常にこう特別扱いをしたわけですよね。もう着るものから食べるものからですね、それからもうそれこそこの言葉かけさえも違うというような、一種の差別待遇ですよね。気持ちはわかるんですけど、今度はあれですよね、他の、兄弟たちから見るとですね、冗談じゃないよという気持ちになるのも、これも自然だと思いますよね。そして、このヨセフもですね、寄せばいいのにですね、自分が見た夢のことを話すんですね。でその夢というのは2つとも結局この兄弟たちは自分の前にひざまずくというような、そんな夢なんですよね。それはまたもう何ですかね、彼らをですね、さらに頭にこさした、兄たちが全然冗談じゃないよ、っていう、親父も親父だけど本人も本人だというような、そんな気持ちであったと思うんですね。それで、結局父の見ていないところに来た弟ヨセフをですね、初めは穴の中に入れて殺しようとするんですね。 ところが、まあ、それは あまりというので、ですね、まあ、砂漠の商人、奴隷商人に、まあ、売り飛ばすわけですね。そしてヨセフは、まあ、エジプトに、まあ、売られるわけですね。奴隷として売られる。でもこのヨセフっていう人物はやっぱ偉い人だったんだと思いますね。普通だったら頭きちゃってぐれちゃってですね、もうあれですよ、焼けっぱちの人生を送ってもおかしくない状況でしょ。兄弟から売り飛ばされるんですから、そうしてですね、ところが彼は奴隷になって、奴隷もうひどいですけど、今度は奴隷で、このあれですね、その所有者の妻からですね、この化粧をされて、そしてそれに従わなかったためにですね、この、まあ、牢屋に入ることになっちゃうんですね。ひどいですね。エジプト行って奴隷になるのも大変なのに、奴隷の中からまたあですね、囚人になってですね、監獄に入れられるというのもひどい話。でもそこでもですね、彼は焼けっぱちになったりしないんですよね。忠実に働くんですよね。そして信頼を得て、そして用いられていくわけですけど、まあ結局この夢の解き明かしですね、パロという、まあ、最高権力者、エジプトのですね、これが夢を見た。でその夢の解き明かしをする人がエジプトにはいなかったですね。そして、まあ、ヨセフがその夢の解き明かしをするわけでありますけども、やはりこの 神からですね、この使わされた人物であったということができると思うんですね。でその通りになるわけですね。ですから兄たちの前で、あなたたちは、私に、ね、の前でひざまずくでしょうみたいな夢を言ったらですね、兄たちは頭きたわけですけど、これは決して彼がもう傲慢になって言ったことでも何でもないんですね。神様が示してくださった将来のこのビジョンっていうか、それを示されたということなんですけども、しかし兄たちから見れば頭いきますね。それはもう頭にくるのは分かるんですけど、それにしてもあれですね、奴隷商人に売り飛ばしちゃうっていうのもまたすごい兄たちですね。そんな状況の中でのこのところですね。そして、実際問題として、大飢饉が起こって、それがイスラエルにも及ぶ。そしてですね、もう一家の、まあ、長であったヤコブがですね、とにかくエジプトに下ってですね、下って登るんじゃないですか、下るんですから、そして、この食料を求めてきなさいと、まあ、息子たちに言うわけですね。そしてベニヤミンという一番、末の子供を残しているんですね。父のところに残して他の兄弟たちを送ってるわけですね。ここにもですね、やっぱりヨセフの系統ですね、ラケルの息子ですね、妻ラケルの息子を、まあ、寵愛しているというか、特別扱いをしているという、そういう姿も見えるわけでございます。そしていよいよですね、このやってきた兄たちの前でですね、ヨセフは自分を制しきれなくなったので、人は皆こうから出てくださいと呼ばわった。それゆえヨセフが兄弟たちに自分のことを明かした時、一人も彼のそばに立っている者はなかったと言いながら、エジプト人はこれを聞きなんていうのもあるんですから、まあ、ちょっとあんまりよくわかんないんですけど、2節、ヨセフが声を上げて泣いた。そうですね、本当に、若い時に売り飛ばされて、奴隷となって、いろんな辛酸をなめ、しかし神様がこの予言の能力と言いますか、このですね、夢の解き明かしの賜物をですね、彼に与えてくださった。そのゆえにですね、このエジプトでですね、彼は用いられたわけですよね。ですからもう実権を握ってですね、まあ国家の宰相として活躍をしていた。そしてもうプランを持ってですね、この食料を蓄えて、そして飢饉に備えていたわけであります。そして今度はあれですね、この兄たち、ヤコブのこの息子たちはですね、父から食料を求めてきなさいとこのように言われて、そしてエジプト行きたん。 で彼らが来たのはヨセフはすぐ分かったですね。それは分かりましたね。ずらっとあの兄たちが並べばですね、まあ年は経ていますけど分かりますよ。しかしヨセフのことは兄たちは分からなかったんですね。まさか、死んだはずだよなとかってのありますけど死んだはずかもしれない。その弟がですね、まさかこのエジプトの宰相としてですね、相対しているとは想像もしないですよね。そしてまた若かったこの弟がですね、もう立派な宰相になってですね、まあ彼らを迎えたわけですから、とてもヨセフだとは気がつかないですね。そんな状況の中でヨセフはですね、もう感激したんですよね。それはそうですよね。兄弟たちがですね、食料を求めてこのエジプトに来た、そして今その前にいる、そして自分がヨセフであることを気がつかないでいる、そしてですね、彼はあの、まあ、エジプト人ですね、まあちょっと席を外してくれと言ってですね、そして告白をするんですね。3節、ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父はまだ生きながらえていますか。兄弟たちは答えることができなかった。彼らは驚き恐れたからである。それはそうですね。まさか、生きているとしてもですね、まあ、大したものにならないでしょ。奴隷からスタートしてるわけですから、それがですね、このエジプトの宰相としてですね、応対している。そしてそれがですね、あのヨセフであったとはもう想像もできなかった、もう言葉も出なかったと思いますよね。彼らは驚き恐れたからである。そりゃそうですよ。売り飛ばした連中はですね、もう命はないと思ってもおかしくないでしょう。あの時は、あれを覚えてるだろうなんて言われたらですね、もう、忘れたなんて言えないですからね、これもう命がないというふうに思ったかもしれないですよね。驚いたと同時にまた恐れましたね。4節、ヨセフは兄弟たちに言った。私に近寄ってください。彼らが近寄ったので彼は言った。私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。ここまでにしましょうか。エジプトに、売られた弟ですね、自分は。しかし、私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。普通だったらどの面下げてって言ってですね、もうお前たちの命はないぞと、言ってもおかしくない状況でありましたけれども、ですね、嘆くことも、悔やむこともいりませんと言ってるんですね。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。誰の命ですか。イスラエルですよ。神の民イスラエルです。イスラエルをですね、ここで飢饉でですね、このいなくなってしまったら、あの神の民はですね絶滅するんですよね。ですから神様はですね、このイスラエルを救うためにあなた方より先に私を使わされたんだ、神様の御心だったんだということですね。これをですね、言い出せる人ってのはすごいですね。6節、この2年の間国中に金があったが、なお5年の間は耕すことも借り入れることもないでしょう。神はあなた方の末を地に残すためにまた大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたのです。そうですね、あなた方の末、まあ、子孫ですね、を地に残すため、地上に残すためですね、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたんです。すごいですね。普通だったら、まあ、ね、ここのところで恨みを晴らせて、 それこそどの面下げてという感じになるところですけど、こういうところを見るとあれですね、まあ私たちも結構なんかいろんな扱いを受けたりなんかして、恨みのような気持ちを持つことがあるかもしれませんけど、しかしこういうふうに考えたいですね。神様のご配財であると、それは素晴らしい考え方であると思います。ですから復讐なんかするわけがないですね。よく来てくれたということですよね。そして自分も役に立つ、まあ、イスラエルというのはですよね、本当に小さな、まあ、民族ですよね。そして祖国を失っちゃったんですよね。祖国を失ってですよ。それで今でもですね、イスラエルはあっちこっちの国に、まあ、散ってるわけですね、民が。そしてそれがまたほら優秀なんですよね、これがね。もう本当にノーベル賞っていうと、もう大体ね、あっちの方へ向かっちゃうみたいな。でも国が なかったんですから、今イスラエルをですね、建国するということで、まあいろいろ、まあ、国際法上はいろいろ問題はあると思うんですけど、しかしヨーロッパはもうこれを拒むことができなかったんじゃないかと私は思っているんですね。というのはこの前の大戦、その前もですね、結局戦争があると一番の犠牲者はイスラエルなんですよね。いつもいじめ抜かれるというか、まあアウシュビッツのですね、事件なんかはもうそれの最たるものですね。そういう苦難を背負わせたヨーロッパですね。この連中はイスラエルがあそこに建国することをもう拒めなかったんじゃないかなというふうに思いますね。私あんまり政治のことよくわかりませんけど、普通だったらありえないですよ。だって他の人も住んじゃっているところへ、日本へです。日本もですね、これ俺たちの国だなんつってですね、なんか古代のなんか知らない人たちが入ってきちゃったらですね、これはやっぱりそうはいかないよということになるでしょう。ちょっと話が飛んできましたけど、しかしイスラエルは残る、イスラエルは生き延びるんですね。そしてですね、イエス様がこの地上に来られる時ですね、そしてまたですね、神の国がこの作られていく時にですね、これはその神の民として用いられる、祭司の民として用いられるというこの聖書箇所もありますけど、これはなくすことができない、その中にあって、そのイスラエルの歴史の中にあって、このヨセフという人物の働きといいますか、その役演じた役割というのは非常に大きかったですよね。危機には勝てませんから、神の民としてもですね。それで小さな民ですから、エジプトは大国です。でその大国を、まあ、牛耳ってと言ってはなんですけど、この大国で用いられて、そしてこのイスラエルを、まあ、助け救うことができるということは本当にもう神の計画としか言いようがない。しかも奴隷として売り飛ばされた人間がですね、このイスラエルを救うわけですから。そしてまたそれをですね、神の御心なんだっていうふうに考えるところが、やっぱりヨセフのすごいところだと思いますね。8節のところに行きます。それ以外私をここに使わしたのはあなた方ではなく神です。神は私をパロの父とし、その前科の主とし、またエジプト全国の司とされました。あなた方は父のもとに急ぎ登って言いなさい。あなたの子ヨセフがこう言いました。神が私をエジプト全国の主とされたから、ためらわずに私のところへ下ってきなさい。あなたは五千の地に住み、あなたもあなたの子らも孫たちも羊も牛もその他のものも皆私の近くにおらせます。飢饉はなお五年続きますから、あなたも家族もその他のものも皆困らないように、私はそこで養いましょう。すごいですね。売り飛ばした連中の前でですね、 立派な人物ですね。神様がこのヨセフをですね、このここへ使わしたんだという考え方もすごいですね。12節、あなた方と弟ベニヤミンが目に見る通り、あなた方に口づから語っているのはこの私です。あなた方はエジプトでの私の一切の栄えと、あなた方が見る一切のことを私の父に告げ、急いで私の父をここへ連れ下りなさい。父と、まあ、ベニヤミンですね、が、まあ、1回目は残っていたんですけど、今度はベニヤミンを連れてきなさいというヨセフの、まあ、ベニヤミンは、まあ、同じ母から生まれた弟ですから、会いたかったでしょうね。そして今ここにはベニヤミンも来ているわけでございます。14節、そしてヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣き、ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。またヨセフはすべての兄弟たちに口づけし、彼らを抱いて泣いた。そして後兄弟たちは彼と語った。まあ、兄たちもですね、まあ、弟もベニヤミンも嬉しかったでしょうし、しかし、兄たちはもうほっとしたと思いますね。もう泣き者にするという、そういう悪だきもした、その結果ですね、逆にそのヨセフによって、この助けられる、救われるという、そういう、まあですね、恩恵に被るわけですからね、恩恵を被るわけですから、これはもう本当にもう夢を見ているような事柄ではなかったかと思いますね。しかも自分たち殺されても文句が言えない立場、それがですね、この助けられる、命を助けられるですね、本当に彼らを抱いて泣いた。そしてその後兄弟たちは彼と語った。今度はあれですね、まあ兄たちも安心したでしょう。そして、まあ本当に悪かったということもあったと思いますし、ここで、兄弟たちが本当の意味で兄弟として語り合うことができた瞬間ではないかというふうに思います。16節、時にヨセフの兄弟たちが来たという噂がパラの家に聞こえたので、パロとその家来たちとは喜んだ。パロとその家来たちが喜ぶ、それほどヨセフという人物がですね、この国にあって、もう尊敬を受け、そしてもうみんなから感謝をされている、そういう人物であったということがわかると思うんですね。17節、パロはヨセフに言った。兄弟たちに言いなさい、あなた方はこうしなさい、獣に身を負わせてカナンの地へ行き、父と家族とを連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの地の良いものを与えます。あなた方はこの国の最も良いものを食べるでしょう。19節、また彼らに命じなさい、あなた方はこうしなさい、幼子たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、父を連れてきなさい。家財に心を惹かれてはなりません。エジプト全国の良いものはあなた方のものだからです。すごいですね。このヤコブですね、お父さんを連れてきなさいですね。そしてここに住みなさいということですね。そしてまあ五線という地に、まあ、住むことになるわけで、イスラエルはですね、そこで栄えるんですよね。栄えるんですよ。ところがそのうちにですね、今度はエジプトの、まあ、パロなんかも代々が変わっていくと、やっぱり、ちょっと邪魔になってくるんですね。そしてイスラエルは栄えるんですよ。もう身の危険を感じるんですよ、大国エジプトもですね、この民族を抱えていると、将来乗っ取られちゃうんじゃないかとか、いろいろまあ考えたと思うんですね。そしてまあ辛く当たるようになるですね。そしてモーセの事件が起こって、 そしてまた出エジプトにつながっていくわけです。エジプトを今度出る話ですけど、ここでお世話になったんですけど、ここですごく栄えるんですよ。人口もものすごく増えていくんですね。そうすると今度はエジプトもちょっとあの連中すごい優秀な民だし、そして優勢になってくると、この何ですかね、他の民族をこの中に入れておくことは危ないと、そういう、まあ、危険を感じる。そしてまたこの時のパロなんかもういなくなって、なった時代ですね。パロが変わって、その心の広いものではなくなっていく。そこで、もういじめられるわけですね、イスラエルは。そして、このモーセもですね、まあ、追放されたりなんかして、そして40年後にはですね、出エジプトのリーダーとしてですね、このイスラエルの民を率いて、そして、このイスラエル出エジプトですね、エジプトを出てカナンの地へと導いていくわけでございます。もう苦難の旅であったわけですけども、それがなされるというところに、まあ、つながっていくんですけど、今はまあそのところでなくて、ここに住みなさいと言われて、まあ、彼らが助かるというそういう状況ですね。21節、イスラエルの子らはそのようにした。そのパロの言う通りにしたんですね。ヨセフはパロの命に従って彼らに車を与え、また途中の食料をも与えた。また命名に晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300シケルと晴れ着5着とを与えた。また彼は父に次のようなものを送った。すなわちエジプトの良いものを負わせたロバ10頭と穀物、パン、および父の道中の食料を負わせたメロバ10頭。こうしてヨセフは兄弟たちを送り去らせ、彼らに言った。途中で争ってはなりません。そうですね。もう兄たちですからね、争いかねないんですね。それを警告しているわけですね。兄たちはどうもあんまりあれですね、ヨセフみたいなわけにはいかないですね。25節、彼らはエジプトから登って、カナンの地に入り、父ヤコブのもとへ行って、彼に言った。ヨセフはなお生きていてエジプトの全国の司です。ヤコブは気が遠くなった。彼らの言うことが信じられなかったからである。そりゃそうですよ。ヨセフはですね、売り飛ばしたってことは父には言ってないんですから、この兄弟たち、兄たちはですね、それでまあまあ、なんかこの他のあれで、もう死んだということになっていたと思うんですね。それが、まあ、生きていたばかりではなくしてですね、このエジプト その最初になっているということですね。そして今このいろんな贈り物を持って、そして父を迎えに来るというこの兄たちを使わせてですね、そういうこのヨセフであったわけです。 お父さんはびっくりしたでしょうね。気が遠くなったって、そりゃそうですよね。エジプトってやはり、大国ですからね、そこの、まあ、最小になっていたわけでありますから、死んだはずの愛子ヨセフがですね、用いられて、そしてエジプトを、まあ、治めているといいますか、そういうこの大人物にこのですね、なっていたということはですね、まあ驚きだったでしょうね。生きていたということだけでも驚きなのに、とんでもない。そして今イスラエルを救ってくれるこのせがれとしてですね、この父を迎えに来させているというそういう状況ですからね。27節、そこで彼らはヨセフが語った言葉を残らず彼に告げた。父ヤコブはヨセフが自分を乗せるために送った車を見て元気づいた。ね、確かにすごい車を送ったんでしょうね。ベンツじゃないかもしれないですよ。そして28歳、そしてイスラエルは言った。イスラエルってのはヤコブのことですね。 は言った、満足だ、我が子ヨセフがまだ生きている、私は死ぬ前に行って彼を見よう。そうですよね、死んだと思って一番この愛していた息子ですね、これがもう死んだと思ってずっと来ていたのにですね、生きていた、生きていただけではなくしてですね、このエジプトの宰相になって、そして今ですねイスラエルを救う、そしてこの父にどうぞ来なさいと言ってすごい車を送ってくれたというわけですから、これはもう本当に夢を見ているようなそんな状況であったと思います。このようにしてですね、このヨセフという人物ですね、これはもう本当に素晴らしい人物であり、そしてまたこのヨセフに、まあ、似たような方がいらっしゃる、それがイエス・キリストですね、イエス・キリストです。ちょっとレジュメの方からいただきましょうか。ちょっと復習になっていくかと思いますが、一番最初の、私はヨセフです、父はまだ生きながらえていますか、兄弟たちは答えることができなかった、彼らは驚き恐れたからである。そうですね、ヨセフですって急に言われたらですねびっくりしますね。2番目、あなた方がエジプトに売ったものです、しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。命を救うため、まあイスラエルの命ですね、救うためにここに、まあ、この信仰の人ヨセフの面目役所たるものがあるということですね。そして神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたのです。すごいことですね、イスラエルの子孫ですね、末っていうのは子孫を残すためにですね、大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたのです。こういうふうに考えたいですね。普通だったらね、恨みつらみを言ってですね、どの面下げてとなるところですけど、こういうところがすごい信仰の力ですね。神様を信じている者は考えることが違うんですね、自分の恨み心とかなんかそういう視点からは考えないですね。でその次、それゆえ、私をここに使わせたのはあなた方ではなく神です。神は私をパロの父とし、その前科の主とし、またエジプト全国の司とされました。神様がしてくださった、僕がね優秀だからねそうなったってじゃないんですよこれ、神様がしてくださったんだっていうんですか、これ謙遜ですよね、自分の力でなった、となるとどうしても態度も大きくなりますよね、そうするとまあ普通の人とあんまり変わらないですね、ところが、神様がですね、この使わせてくださったんだという、神様のご計画の中に自分は置かれたんだという、そういう考え方ですね。そうすると謙遜ですね、神様が良いことも全部神様が成してくださった、自分の功績ではないということですね。そして、あなた方は五線の地に住み、あなたもあなたの子らも孫たちも羊も牛もその他のものも皆私の近くにおらせます。イスラエルのエジプト移住というのがここでなされるわけですね。エジプトに難を逃れて飢饉を逃れてここに住むわけであります。普通は考えられないですよ、よその民族をですねうちへどうぞみたいにならないですよね。それほどあれですね、ヨセフが神の人としてエジプトのパロ以下ですね、エジプトの人々にですね、いかに、この信頼され尊敬されていたか、その結果がここに現れていると言ってよろしいかと思います。そしてその次、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。命を救うためというのはこのイスラエルですね、イスラエル神の民であります。そして途中で争ってはなりません、 父ヤコブを欺き続けてきた罪をなすり合う可能性を戒めた。あの時お前がやろうって殺そうって言ったとか、じゃあ売っちゃおうって言ったとかですね、あの時のお金をどう分けたっけとかですねそういうことでまた争いかねない兄たちであったということもできるかと思います。そして先ほど言いましたようにヨセフとイエス様の共通点といいますかね、それをちょっと見てみたいと思います。1番、ヨセフはヤコブの愛子、イエスは神の愛子であったですね。2番目、ヤコブがその息子たちのところにヨセフを使わしたように、神もイスラエル人のところにイエスを使わされた。3番目、兄弟たちがヨセフを亡き者にしたように、イスラエルはイエスを亡き者にした。十字架にかけて殺しちゃったんですからでもあれでしょ、イエス様は何と言われました？父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られたんですよね。ヨセフも恨みを持たなかったですね。4番目、捨てられたヨセフがエジプトで栄達し、エジプトの全権を任されたように、イエスも神より天地の全権を授けられ、万物の主となられた。またスケールが違いますけど、しかし、似ているところはありますね。5番目、兄弟たちがヨセフによって救われたように、イエスを十字架にかけたイスラエル人、人類もイエスに救いを求める日が来る。終末、終わりの日ですね。今ですよね、このアフリカにですね、大リバイバルが起こってるんですね。もう相当厳しい状況の中で、迫害を受けたりなんかしながら、キリストを信ずる人たちが続々と起こされているんですよね。そして、隣の国だって、韓国だってですね、昔は日本の、神道で神社礼拝を強制された国ですからね、それが3割近くの人が 3分の1近くの人がクリスチャンになっているという、そういう現実がありますし、それから中国はですね、革命の共産、革命ですね、この時にですね、全ての宣教師をですね、この国外追放したんですよ。そして教会はですね、倉庫にされたり壊されたりですね、したんですね。そして、このキリスト教はですね、この禁止されたわけであります。ところがですね、今、7000万人から8000万人、1億に近い人たちがイエス様を信じている、地下で。ですから、朝早くとか夜とかこっそり集まって、そして礼拝を捧げたり集会を開いたりしているんですね。ですから、中国の為政者も不気味だと思いますね。で時々やっぱり教会が破壊されるとか、なんかそういうことが、起こっているようですけどね。しかしもう隠然たる勢力を持っている。でこの人たちは悪いことしないですから、でどうしてそんな風になったかっていうと、どうもいろんなことを考えられるんですけど、元はですね、どうもクリスチャンが監獄に入れられるんですね。そうすると監獄に入って一番尊敬できるのはクリスチャンなんですよ。そうするといつの間にかですね、みんなキリストを信ずる者になっていっちゃう。そうすると監守とかその牢屋の役人たちは楽なんですよ。だって今までね、こんなやつがですね、とかなんか言ってたのがですね、主を感謝しますなんてなってるわけですから、納めやすいわけですね。ですからそれに異を唱えなくなってきている。そしてそこで刑期を終えてですね、外へ出る。そうするとその人たちが今度伝道するんですよ。 キリストを述べ伝えていく、そういうふうにして、地下で禁止されているにもかかわらず、この、まあですね、クリスチャンがものすごい勢いで、この増えているっていうんですね。ところで日本はって言われるとなんかあまり、この大きな顔ができなくなっちゃうんですけど、でも分からないです。誰が韓国や中国がそんな、まあ、キリスト教です、ね、のリバイバルが起こってですね、まあ、3分の1とかですね、まあ、中国だと10分の1まではいかないかもしれないですけど、でも人数が違いますからね、13億って言うんですから、そういうことが起こっているところを見ると、私たちもですね、決して日本だけが見放されるということは絶対にありえない。必ずリバイバルが来るというふうに思いますね。勇気が与えられるわけでありますが、とにかくそのようにしてですね、まあ、イエス様ですね、イエス様の型ですね、タイプですね、ヨセフはですね、イエス様もこの地上にですね、この罪を取り除くために使わされたお方だったんですよね。そしてもう聖書を、新約聖書を読んでも、その御言葉ですね、これはもう本当に素晴らしいものがありますよね。ところがですね、これやっぱり、闇の世はですね、光を嫌うんですよ。イエス・キリストという光を嫌ったんですよ。ちょっとね、なあなあでやってきたところがどうもうまくいかないあいつがいると光がどうも照ってきちゃって困る、もうちょっとやっぱり暗がりが欲しいっていうんで殺しちゃったんですね。ところがこのイエス様は私たちの身代わりとなって十字架にかかり、そしてあれですね、もう、イスラエルではですね、羊、子羊ですね、傷のない子羊をですね、捧げることによって神様にですね、をなだめるといいますか、神様に礼拝をする、そして許していただくという、そういう儀式を行ってきたわけでありますけども、しかしそれマンネリになっちゃった、マンネリになっちゃったんですよね。まあ捧げてりゃいいんだ、今度も捧げるかみたいな、もうどうでもよくなっちゃったんですね。それだと神様は喜ばない。神様が喜ばれるのは詩篇51篇にありますけど、砕けた魂であると、いくら何か物を捧げてもですね、神様はお喜びにならない。そうじゃなくて、砕けた魂、悔い崩れた魂ですね、悔い改めの心ですね、これを喜ばれるですね。しかしですね、このイエス様ですね、がこの地上に来られて、そして十字架にかけられたわけですけれども、しかしそれは子羊として、神の子羊として私たちの罪をなだめるためにこのなされた十字架の死であったというふうに今考えるわけですよね。そしてこのイエス様はですね、3日目によみがえられる。で、今度の実はですね、今度の日曜日ですね、4月1日エイプリルフールが復活日っていうのもどうもなんかピンとこないんですけど実はヤマトの本部教会でですね、私第三礼拝のメッセージをしろって言われて今四苦八苦してるんですけど、でも復活がなかったらキリスト教はもう今頃なかったでしょうね。復活があったんですね。蘇ったんですよ。で、そういうそのイエスに、イエス様に出会った人たちが500人以上も一遍に500人以上の人のところに現れられたっていうパウロの証言もあるんですね。で、大体パウロなんて本当はっていうか本来もともとですね、迫害者でしたからね。クリスチャンを捕まえては豚箱にこの投げ込むというような、そういう人物であったのが変えられたんですよ。復活のキリストに出会ったんです。そして命がけで ローマ帝国で大変な迫害を受けながらですね、一生をですねキリストを述べ伝えることに捧げたんですね。で最後はどうやら斬首刑にあったみたいですけど、そういう人物であったんですね。それがですね、またイエス様の弟ヤコブっていうね弟がいたんですけど、この人はいや別に私は会ってないんですけど生きてイエス様が十字架にかかられる前はですね、この救い主として信じていなかったんです、イエス様を、だからクリスチャンじゃなかったんですよ。ところがですねこの復活のイエス様に出会ったんですね。そうして変えられたんですよ。そしてクリスチャンになって、そしてエルサレム教会といえば本部教会でしょう。そこの、まあ、重鎮として、大きな働きをした人物なんですね。それはイエス様、復活のイエス様と出会ったことによって変えられた。そして、まあ、ヤコブの手紙だというこの新約聖書の中にも入っていますけど、それを、まあ、書いた人物だったんですね。そういうことを考えると本当に復活はあった、いうことができる。で復活なかったらもう確かにいいことを言う人はいたけどみたいな形でもう忘れられてますよ。イエス様はやっぱ復活はあった。そしてついにですねローマ帝国を征服するんですから、もうローマへ行くとですね、まあパウロがですね、この投獄されたっていうこの地下牢っていうのがあるんですけども、ひどいもんですよ。あんなところに入れられてですね、でもこの地下牢の中で監視っていうかこのローマ帝国のこの役人がいるでしょ。その人たちをねどんどん導いちゃうんですよ。そしてそこにこの地下水がこうちょこちょこと出てるんですけど、その水でですねこのバプテスマを授け、ですから今度はローマ帝国のまあ何て言うんですかね、首脳部のところにですね、このクリスチャンが増えていったんですね。すごい話ですよ。あの迫害者、あのって別に合ってるわけじゃないですけど迫害者がですね、このキリストを述べ伝えて、そして牢屋に入れられながら伝道を続けていったんですね。そしてあれでしょペテロとかですね、あれも大した弟子じゃなかったんですよね。しかし立派な弟子になっていったわけですよね。復活のイエス様ですね、出会ったですね。ですから私たちはなんかまさかそんなのって思うかもしれませんけど、復活なければキリスト教はない。フィリップ・ヤンシーっていうアメリカのこのですかね、宗教評論家ですかね、いらっしゃいますけども、その人はですね、このイエス様はどうやらですね、ヨーロッパからアフリカアジアの方へどうもお移りになったみたいだってそういうのを書いてるところありますけど、生きてるんですよまだ。そうでなきゃ私たちもこうやって集まんないですよ。僕なんかももうね妹が洗礼を受けるときもうやめなさいっつって一晩中説得した方なんですから、それが変わるんですから、これやっぱり生きて働いてる、という、まあ、証拠になるっつってもなんかあんまりいい証拠じゃないんですけど、まあいずれにしてもですね、このヨセフという人物は、まあ、イエス様と共通点のあるそういう素晴らしい人物であった。そして、それこそ苦難の中にあってもですね、ふてくされることもなくですね、神様の御心に従って、そしていつも忠実にですね、神様に忠実に生きた人物、それが今用いられていくという、そういうこの、まあ、一つのキリストのタイプといいますか、その人物の素晴らしさを今日ですね、ご一緒に学ぶことができました。いよいよこのようにしてですね、大きな大きな歴史の流れといいますか、それが作られていくわけでございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によってこうして今日も主よ、この教会に集い共にあなたの御言葉を学ぶことができました。あなたが主よ、私たちのために十字架にかかり、そして主よ、 祈られた御言葉をいつも私たちの絵の御言葉として主よ、これを聞き入れることができますように助けてください。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと主はこう言われて息を引き取られました。彼らはという中には私も入っている、君もそこにいたのかという賛美歌がございますが、主よ、私たちもあなたを嘲笑い、そして唾を吐きかけかねないそういう一員でありました。しかし主よ、あなたが主よ私たちのために命を捨ててくださった、このヨセフの兄弟たちのようなそんな存在でありました。しかしあなたによって救われ、そしてあなたによって希望をいただき、そして生きることができますことを感謝いたします。どうぞ日本の国民、主よあなたをお受け入れして、そして素晴らしい国民としてあなたがお整えくださり、お育てくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。